もし。
あ、もしもし。
あ、記事係の桜井と申します。
はい、蘭越町の野村と申します。お電話で大変恐れ入ります。告発状を提出したいんですね。
はいはいはい。
で、内容的にはもうすでに蘭越町の議会に対して、しっかりまとめて提出したものがあるんで。
あ、議会にも提出してると。
してる。
は、
ええ。
はいはいはい。
で、ただまともな、扱いをしてもらえなかったんで、
は
あ、やむなく警察に出そうかと思ってるんですけど、
なるほどですね。はい、内容的にはどんな感じなんですか。
内容的には、いや、今申し上げた通り、
はい、
何でしたっけ、
はい、
談合と談合、ちょっと待ってね、
すいません、
入札談合か、入札談合行為と背任、
背任ですね、はい、
これあれですよ、文書にちゃんとしてまとめてありますけど、さっと目を通すだけでもやっぱり5分10分かかりますよ。
そうですよね、一度ちょっと野村さんとお会いしたいというか、お話聞きたいんですけれども、
これね、全然やぶさかじゃないですけど、初めて行ってその場で目を通すよりもね、あらかじめもう文書としてはできてるんで、
はい、
お送りして、で内容は事前に把握しておいてもらえるとありがたいんですね。
ああ、なるほどですね。
はい、
まずその郵送か何かでお送りいただけるというところ。
もうこの時代なんで、できるだけもうメールかなんかにしたいんですけど、可能ならば。
警察署でですね、メールっていうのがちょっとうまく受信できないんですよね。で、ちょっとあれですけど、ファックスか郵送かというところでなってしまうんですけれども、
じゃあ郵送で送ります。
よろしいですか。はい、で、まずそれを目通してから、
はい、
お話聞くとかってなってくると思うんですけれども、
話を聞くのは構わないですけど、
はい、
これね、僕全く法律の素人じゃないんで、ちゃんとね、証拠に基づいて、法律に基づいて。
はいはい、
ね、客観的な証拠のみをね、記述したもの、で構成してるんです。
はい、
で、これをね、法律にのっとって受け取ってもらえるか、拒絶するかを、ちょっとあらかじめ知りたいんですけど、どういう場合にね、あなた方がね、受け取らないっていうことがね、あり得るか、
はい。なるほど。まずは郵送でお送りいただけるということですね。
郵送で送ります。全くするわけじゃなくてね、
はい、
あなた方がね、警察がね、はい、そういうのを本当にも受け取ろうとしないことはね、よく僕も見聞きしてるしね、自分でも経験があるんです。
はい。
ね、で、ただ、やっぱり犯罪捜査規範を見てもね、これはもう受理しなければならないとなってるんで、
なるほど。
そもそもやっぱり、それを受け取らないってこと自体がね、法律に反してるし、
はい、で、ね、まず受け取る、受け取らないっていうよりは、まず見てからですよね。
いやいや、
分かんないんですけど。
分かんないというかね、これね、受理しなければならないとなってるんでね。
いや、だから見てもいないのに受理もなんもないですよねっていう話ですよ。
あのね、日本語的には分かるんですよ。国語的にはね。で、ただ法律的にはね、受理しなければならないとなってればね、これ当然、中身を問わずそれは受理すべきものじゃないですか。
電話ではできないです。
いやいや、僕は聞いてるのは、聞いてるのは、実は郵便で送るんです。日付を入れてね。日付を入れて。
はい、
で、法律によればね、これを受理しなければならないとなってるんでね。例外としてうんぬんということが書いてあれば別ですよ。ね。受理しなければならないということはね、じゃあその私が書いた日付でね、届いた日にちを持ってね、受理したということにね、なると期待していいかどうかを確認してるんです。
あ、それはちょっとわからないですね。見ないと。
いや、だからね、僕は今、法律を見てます、ね。
野村さん、お名前とか聞いていいですか？
野村和也と申します。
和也さんは数字書きますか？
関数字の1。
はい。
1円なり2円なりのなり。
はい。野村さんは野村、野原の野に村でいいですか？
それ一種類しかないです。
はい。ご住所いいですか？
蘭越町。
はい。
富岡。
富岡、はい。
1035-3。
1035-3。
はい。
はい。ご職業は何ですか？
職業は、自営業みたいなもんです。
屋号はあるんですか？
RE ニセコ。
あ、RE？RE
ニセコ。
カ カナでいいですか。
カタカナです。
はい。REE に成功ですね。電話番号何番ですか。
090。
はい。
4836。
4836。はい。
4467。
4467ですね。わかりました。とりあえず郵送いただいて。
いやいや、僕は質問してるんです。ね、あなたは別の質問してるけれどもね。で、犯罪捜査規範の63条でね、受理しなければならないとなってて、で、僕はあなたの求めに応じてね、日付を入れて、ね、ちゃんとまとまったね、内容の告発状をね、送るんです。で、それをね、その日付で受理、まあ、届いた日でもいいですけどね、受理したという扱いになるかならないかのね、質問してるんです。
はい。それはまず見させていただきたいですね。
いやいや、だからね、あなたは何を根拠にね、あなたは何を根拠に受理しないことをね、可能性があることをね、
まだしないとも言ってないですし、
じゃあね、受理しなければならないと法律になってるわけですから、受理されるんですよね。
見ないきゃちょっとわからない
です、ね。だからそれ何をも、何、どういう場合にね、受理しないということがね、あり得るんですか。
いや、それ犯罪の構成要件を満たしなければできないんじゃないですかね。
それはね、受理した上でね、弾けばいい話じゃないですか。
いや、見てみないと分かんないですよ、ね。
いやいやいや、ここに書いてあるのはね、63条に書いてあるのはね、一旦受理しなければならないなんですよ。ね、その受理した後で当然ね、犯罪の構成要件を満たしてなくてね、ね、捜査に至らないってことあるでしょう。ほら、あなた方が判断すればいい話ですよ。でも告発者からのね、ね、申告はね、受付は受理しなければならないというふうになってるでしょう。なんでそれはあなたはね、受理しないということをね、示唆するんですか。
なんでいきなりそう言われなきゃならないんですかね。
いや、法律に基づいてね、あなた方だって法律に基づいてね、仕事を進めるでしょ。
そうですね。
ね、じゃああなたがね、今ね、ここでなんでね、その受理しない可能性をね、何を根拠に言ってるのか僕は知りたいんです。
いや、まず見ないとわからないから、
ね。いやいやいやいや、あのね、あなた方はいつも何でもかんでもね、告訴も告発も何でもかんでも、ね、受け付けないんですよ、いつも。些細なね、窃盗だったら受け付けようとしないんですよ、被害届でさえ。いつもですよ、
はい。
でもね、それはね、法律に反してるから、受け付けないとダメなんですよ。はい、受理してね、それは、これ警察判断でね、ね、それを捜査するしない決めればいいでしょう。そういうふうになってるでしょう、法律は。なんであなたがそれを拒絶するのかわかんないよ。
いや、
そういうね、拒絶、ね、それを受理しないね、ね、受理しない可能性をね、残そうとするのかが僕にはわからないよ。何を根拠にね、言ってるのか。
いや、見てもいないのにできない
ですよ、ね。いやいや、それ見る見ないっていうのはね、個別具体的なことであって、僕が聞いてるのはね、制度の話をしてるんです。
はい。
制度の話を。制度には受理するとなってるでしょ。受理しなければならないと。
はい。
なんで受理しない可能性をあなたはね、ね、一生懸命頑張ろうとするんですか。
そしたらどうしたらいいんですか。
受理すればいいんですよ。何月何日付で受理しましたというふうにね。受け付ければいいんですよ。
見なきゃ分かんないですしね。
いやいや、見なくてもね、受理しなければならないんです。
何も分からないですよ。
何ですか。何ですか。
分からないですよ。
ね、何度も言ってる通りね、僕は素人じゃないです。ね、弁護士が書くのと同等のね、内容をね、まとめてます。うん、証拠も添えてます。
そうかもしれませんけれど。
ねえ。で、それをね、それをあなた方がね、受理した上でね、捜査するしないはね、あなた方が決めればいいんですよ。あなた方が、僕はそこまでね、約束しろとは言ってないでしょ、うん、ただ単に受理しなさいと法律になってる通りのね、事務処理をしてもらえますよね、というね、確認をしてるだけなんです。
ちょっとわからないですね。
なんで？なんで受理もできないんですか？
何度聞かれても同じですよ。内容も見てないのに受理しますなんて言えないじゃないですか。
じゃあね、どの段階であなたは受理するんですか。どの段階で。
見させてくださいって話です。
いや、だから見た段階でね、うん、見た段階でね、ちゃんとまとまってると、ね、法律の要件を満たしてると、ね、うん、主観的なものは一切ないと、証拠に基づいて、法律に基づいて組み立てられてると、うん、その場合あなた方は受理するんですか。
それはちゃんと、なんか要件満たしてれば受理しなきゃ。
受理するんですか、ね、受理するんですね。その場合は。要件というのは何ですか。
いや、見なきゃ分かんない。
いや、要件というのは見なきゃ分かんないじゃなくて、見なきゃ分かんないといえばね、何でもかんでも見た後でね、後付けのね、理由をつけれるでしょう、うん。あらかじめ言うべきでしょう。こういう場合にはね、受理される、こういう場合には受理されないと。
ああ、ちょっと、
明らかにしないと困るよ。
内容も分からないので言えないですね。
そんな答え方があるかよ。
ええ。
そんな答え方が。
見てないし、わかんないですもん。
そんな答え方がありますか。ね。
どうしたらいいですか。
じゃあ、例えばね、あのね、犯罪というのはね、ね、捜査権がない人がね、ね、直接証拠、もう動かぬ証拠までね、添えれることはね、不可能なんです。ほとんどの場合に間接証拠、状況証拠しかないんですよ。ね、ほとんどの場合に。それを保管するのはあなた方の仕事なんですよ。あなたが言ってるね、受理しない可能性っていうのはね、何なんですか。僕が言ってるのはね、捜査するしないをね、求めてるわけじゃないんですよ。ね、ただ受理してくれればいいんですよ。それを捜査するかどうかはね、当然あなた方の判断によりますよ。
はい。
ねえ。ほ、なんであなたはね、受理しない可能性をね、一生懸命残そうとするんですか。
いや、わからないのでです。内容が。
内容がわからないんであればね、はい、こういうことが織り込まれてなかった場合にはね、受理できませんっていうのはね、あなたが言ってるのはね、法律で受け付けなければならないと書いてあるところをね、
うん、
ね、拒絶しようとしてるわけですから、法律にはね、受理しなければならないと規定されてる法律にはね、あなたはそれをね、受理しない場合があるということをね、一生懸命頑張ろうとしてる。であるならばね、つまり法律を保護にしてね、拒絶するんであれば、ね、こういう場合にはね、受理できませんということをね、明確に伝えたらどうですか。
ごめんなさい。だから何も、
これね、ごめんなさい。これ取材ですよ。これ取材を兼ねてますよ。
何も見てない。
ごめんなさい。あのね、ごめんなさい。これ、ちょっとね、これあの、この個別の案件だけじゃなくてね。
このまま続くんであれば私切りますけども。
いやいや、あの、郵便で持ってきますよ。もちろんね。届け出ますけどね。あなたがね、一生懸命ね、あの、受理しない可能性をね、理由もなくね、残そうとしてる事実だけは記録として残しますよ。ねえ。
ちょっと言ってる意味がちょっとわかんないんですけど、私はずっと言ってますよ。見なきゃわからないですよと。
いや、じゃああなたがね、見なきゃわからないけどね、ちょっと待って、僕が聞いてるのはね、犯罪捜査規範の63条にはね、ね、はい、受理しなければならないと書いてある、ね、はい、そこに例外規定とかね、受理する要件というのは一切書いてないんです。
はい。
ね、さっきも言ってる通りね、捜査権がない一般の人たちがね、告訴告発をするにはね、直接証拠まで捕まえられることはね、ほとんどなくてね、素人だから、捜査権がないから、強制的なことができないから、ね、状況証拠、間接証拠しかないんですよ、普通は。ね、それをもってね、告訴状、もしくは告発状を書いてね、警察に持ってった場合にね、ね、法律上はね、受理しなければならないとね、犯罪捜査規範63条に書いてあるにもかかわらずね、あなたがね、受理しない可能性を一生懸命頑張るのはね、何に基づいて言ってるんですか。
内容もわからないので。
いやいや、僕が言ってるのはね、個別具体的な話をしてないでしょ。制度の話をしてるんですよ。制度の話を。制度上はね、受理しなければならないんですよ。ちょっとね、ちょっと待って。あのね、あなたね、もう一回お名前教えてもらえます。
いや、
お名前を。
うん、桜井と言います。
桜井さんは司法警察職員ですか。はい、
地方警察職員、そうですよ。
巡査部長ですか。
いえ、警部補です。
警部補ですか。ね、はい、なんか聞いてるとあなたと話してもね、拉致開かないよ。
はい。
ねえ、無理だよ、あなたと話したって、はい、無理だよ全然。
はい。
あなたはね、答えようと気がないよ、法律に基づいて。
はい。
ねえ、課長と変わったらどうですか。
あ、いないですね、もうね。
ねえ、これ無理ですよ、あなたと話したって。課長誰ですか、お名前は。
いや、野村さんは何をおっしゃりたいんですか。
あのね、あなたがね、一生懸命ね、受理しないことをね、受理しない可能性を残してるね、根拠を教えてくれと言ってるんです。
見てないのわからないじゃないですか。
だから、そう、個別具体的な話はやめましょう。法律にはね、そういう規定はないんです。ねえ、僕は法律論をしたいんです。
ああ、そうですか。
ねえ、課長の名前誰ですか。
いや、課長今いないですね。いや、
課長の名前を聞いてるんです、
うん。それを聞いてどうしますか。
課長宛に電話しますよ。あなたとお話にならないよ。
うん、いらっしゃらないんで、ちょっと。
でも名前を聞いてるんですよ、僕は。
ごめんなさい、どうしたいんですか。
いや、あなたとお話にならない、自分でわかるでしょ。あなたは理由なく一点張りなんですよ。
はい。
理由なく一点張りなんですよ。
だってそうですもん。
いや、なんでね、なんでそんなことが通用するんですか、大人の社会で。理由なく一点張りが。ねえ。
見 てないもの
を。僕は法律論の話をしてるんです。ねえ。
わかりました。
僕は制度の話をしてるんです。はい、個別具体的な話はやめましょう。
あ、はい。
ねえ。何をもってあなたはね、受理しないことをね、一生懸命頑張ってね、残そうとしてるんですか。
何を残そうと。
受理しなければならないと法律に規定されてるでしょ。
書いてますよ。
ねえ、なんでそれをあなた一生懸命ね、何を理由にね、受理しない可能性をね、ね、残そうとするんですか。
いや、だから、構成要件満たせるか分かんないんで。
構成要件ってどこに書いてあるんですか。
来てみないと分からない
ですよ。違う、聞いてるのはね、僕は犯罪捜査規範に基づいて言ってる。あなたはね、少なくともじゃあその法律ね、法律のどっかにね、構成要件が書いてあるんでしょ。ねえ、告訴告発状としての構成要件を、
はい、
どこに書いてあるんですか。
いや、ちょっと今分かんないですね。
いや、書いてないよ、そんなこと、どこにも。ね、告訴告発にね、構成要件がなんかないんですよ。ねえ、そうでしょ、
はい、
ないでしょ。
そうかもしれないですね。
いや、ないんですよ、告訴告発にね、構成要件なんて、明確な規定はないんですよ。
はい、
なんであなた、そんな、ね、いい加減なこと言うんですか。
うん、でも見なきゃわからないわけ。
いや、見なきゃわからないじゃなくてね、はい、受理しなければならない。これ堂々巡りですよ、はい、時間の無駄ですよ、あなたと話しても時間の無駄、
はいはい、ねえ、
時間の無駄ですよ。誰からそんなこと教えてもらったんですか、あなたは。ねえ、誰から言われてやってるんですか。ね、告訴状告発状はね、絶対ね、受理するなと誰かから指示を受けてね、何の理由もわからずに、ね、あなた一生懸命それはね、言いつけを守って頑張ってるだけなんですよ。
するなとは言われてないですけどね。
じゃあ何のために、なんでね、あなたはね、受理しない可能性を残すんですか、一生懸命。何を根拠に。
その議論のために電話してくれたんですか。
違いますよ、具体的なね、案件は何度も言ってる通りでね、もう回転停止的状態になってますね。
いや、そう、受理しなければならないのはわかりますよって。
受理したらいいでしょ、
まあ、届いて、まあ、受理みたいな形にはなると思いますけど。
いや、僕は受理しましたっていうね、ね、はい、あなた方のね、何月何日付で受理しましたというね、回答が欲しいんです、うん、口頭で構いません。どうせあなた方受理証なんか出社しないんだから、ね、
その文章を見ただけで受理ってなりそうな内容なんですか。
あのね、受け付ければいいんですよ、ね、受け取ったらね、あなた方が受け取ればね、一応それは受理としてね、ある一定のね、拘束力をね、まあ、証拠になる、なり得るんですよ。僕はね、何月何日のね、いつ誰にね、渡したということだけでね、とりあえずはね、まあ、客観的な証拠になり得るんですよ、薄いけど、ね、あなた方受け取ってないと言われば別だけどね、一応そこまで具体的に言ってればね、
え、受け取りはちゃんとできますよ。
だ、僕言ってるのはね、あなた方が受理、ね、63条に書いてあるね、受理をね、ちゃんとしたとね、はい、口先だけでもね、言うのか言わないのかということをね、確認してるんです。なんでこういうことを聞くかというとね、あなた方は一生懸命受理しないで済ませようとするから、あらゆる告訴告発に対して、ね、もうしょうもない、窃盗に対してだってそうですよ。自転車泥棒に対してだってね、出させようとしないよ。なんで受理しなければならないと書いてある。
他のとこでもそういう風になってるってことですか。
他で経験があります、ね、自転車泥棒を1個にしたってね、で本当に出すんですか出すんですかと一生懸命聞かれますよ。今言ってるのは被害届の話ですけどね、ね、告訴状だって出そうとしたことあります、持ってったことだってありますよ、あのこと受け取れようとしないよ。
なるほど、
一生懸命ね、我慢してね、突っ返そうとするよ、
はいはいはい、
なんで不思議でしょうがないよ、僕は。あなただけじゃないんだよ、はい、だから
な、
たまたまあなたが今電話に出てね、具体的な案件でね、僕はね、必要があってね、
はい、
出そうとしてるんです、本当に、
はいはいはい、
ね、でそれはあなたがね、案の定 ね、あの受理しないことをね、一生懸命ね、残そうとしてるからね、その理由を問いただしてるんです、
はい、
取材です、録音もしてます、なんで、なんでですか。
なければならないのは理解してますよ。
じゃあなんであなたはね、一生懸命ね、受理しない可能性を残すんですか。理由もなく、
なん
でヘラヘラ笑うのやめてもらえませんか、気分悪いんで、ヘラヘラ笑うのやめてもらえませんか、
はい、
気分が悪い、
はい、すいません、
ね、
はい、
なんで。
いや、何回も言ってますよね。
僕は法律論をしてるんです、個別具体的なことは言ってません、ね、法律にね、書いてあることをね、なんであなたはね、 そうね、受理しなければならないね、となってるにもかかわらずね、受理しないことをね、可能性をね、残すんですか、何を理由に。
見てないからです。
違う。法律論の話を僕はしてます。何を根拠にしてるに言ってるんですか、あなたは。
見てないからはっきりと言
う。違う。だからあなたは、ね、法律の根拠なしに言ってるんですよ。法律の根拠なしに。
はい。
根拠なしにね、自分たちの主観だけでね、その時のさじ加減でね、
はい、
ね、拒絶しようと思ってね、そうされた時にね、心の準備をさせようとしてるんですよ。違いますか。
ちょっとわからないですね。
だからそうでしょ、あんた方はね、こういうふうにやるんだぞと言われてね、そのまんまね、ね、先輩方の言いつけを守ってね、その通りにね、理由も分からずに言ってるだけだからね、そんな回答しかできないんでしょう。
はい。
でね、ちょっと課長宛に送りますから、課長の名前を教えてください。あなたとお話にならないよ。
多分誰に電話しても同じような感じになる。
違う、僕が言ってるの文書で送りますから、
はい、
ね、文書で送るから課長の名前を教えてください。
高橋です。
高橋さん、下の名前は、
はい、明です。
明さんってどういう字ですか。
はい、表彰状の章ですね。
え、
表彰状の章ですね。
表彰状、
文書の章の右側に、
ああ、
ひげ三本みたいなやつです。
刑事課長。
そうです。
階級は？
警部ですよ。
警部。刑事課長。警部。じゃあ、ちょっと日付と、宛先だけちょっと変える手間があるんで、それを変えたら、近日中に、はい、文書でお送りしますんで、
は
い、
高
橋課長にちょっとよろ、そういう旨伝えておいてもらっていいですかね。
はい。
はい、すみませんね、お電話で大変失礼いたしました。
はい、ありがとうございます。
はい、どうもです。はい、